私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。かつて東教区の伝道奉仕部長として毎年10月31日に開催される宗教改革記念日礼拝を初めて担当した時のことでした。ルテル教会の定年教師である徳善義和先生が教会手帳に宗教改革記念日として記していることを指して、記念日にしているからダメなんだと言われたと伝え聞きました。徳善先生が言われることに個人的になるほどと納得し、翌年からは宗教改革合同礼拝と記念を外し、その礼拝の後出席者の方々にその経緯を説明したことがありました。記念とは後の思い出として何かを残しておくもの、あるいはそれによって残されたもの、思い出となるもの、形見、このような説明がなされます。例えば昨年私たち藤ヶ丘教会は宣教開始から35年を記念して記念誌を発行いたしました。記念誌はその一つに後の思い出として残しておくという役目を持つことになります。他にも記念品を作ったり記念樹を植えたりして、ある出来事を思い出とすることもあるでしょう。このことから宗教改革記念と歌って礼拝をすることは、宗教改革の出来事を思い出として礼拝するということになるのであります。徳善先生が記念しているからダメだと言われたのはまさにこのことに他ならないのです。宗教改革を500年前の出来事として記念、思い出とするのではなく、500年前の精神を、改革の精神をそのまま保存保持しようとするのでもなく、今なお絶えず変革されていくこと、これを恐れず取り組んでいくことが宗教改革によって生み出された教会に欠かせないことなのであります。このように宗教改革記念日礼拝の記念について触れたのは、今日受難手術に与えられた福音の日課において主イエスが記念という言葉を口にしているからです。イエスは次のように言われています。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。これはいわゆる最後の晩餐となる過ぎ越しの食事の最中に言われた言葉であります。過ぎ越しについて出エジプト記12章に次のようにあります。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなければならない。それはその月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の全会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。その夜私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれエジプトの国のすべての遺語を打つ。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す。過ぎ越しとは出エジプトに至る最後の災い、エジプトの遺語を打とうとされる主が 入り口の柱と鴨居に塗られた子羊の血を見たなら、その家に災いを及ぼさないで過ぎ越されたことから来ているのです。エジプトの地にあってイスラエルの民は子羊の血が印となって、すべての遺言を打つという主なる神の災いを免れることができたのです。それ以来イスラエルの民は毎年の過ぎ越し祭を守るように命じられ、過ぎ越しの食事を欠かさないのです。主の過ぎ越しについて次のように命じられています。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。このようにイスラエルの民は主の過ぎ越しの出来事を記念して、すなわち自分たちの先祖がかつて経験した救いの出来事を思い出として忘れないために、毎年決められた通り過ぎ越し祭を守り、また過ぎ越しの食事を欠かさないのです。その過ぎ越しの食事の際、主イエスは、これはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われているのです。また食事を終えてから杯をも同じようにして言われたのでした。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である、皆さんすでに気づかれていると思いますが、これは生産の設定の言葉になります。もっとも設定の言葉はコリントの信徒への手紙1:11-23から取られています。これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい、また食事の後で杯をも同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。過ぎ越しの食事の席で、さらにはご自身の十字架の死の直前にあたる、いわゆる最後の晩餐の席で、これは私の体である、これは私の血であると告げておられるのです。このことから私たちは過ぎ越しが意味する子羊の血が印となって、主の災いからイスラエルの民が免れたことと、今主イエス・キリストが遂げようとされている十字架の死と重ねることができるでしょう。キリストが十字架の上で流された血は私たちのための印となって、私たちが罪のゆえに滅ぼされることを免れさせ、救いへと至らせたのであります。また人が罪に対して犠牲の動物によって神をなだめるように律法が求めるのに対し、十字架の死を遂げられたキリストはただ一度すべてのものを罪の許しへと導く犠牲となられたのでありました。こうして私たちはもはや動物による犠牲を必要としないのです。私たちは聖餐式のたびにキリストの十字架の出来事を記念するようにと招かれています。私たちが今生かされているのは当たり前のことではなく、キリストの十字架によると繰り返して記念するのです。しかしやはり記念すると言いますと、先に触れた宗教改革の礼拝ではありませんが、聖餐式というものがキリストの十字架という2000年前の出来事を忘れないようにと残された式であるかのように思われてしまうのです。 果たして主イエスが言われる私の記念としてとは、そのように十字架をまるで過去の出来事として懐かしむことを期待しているのでしょうか。ルーテル教会では聖餐のパンとブドウ酒について、これは私の体である、これは私の血であると言われたキリストのこの言葉と結びついて、パンの中にパンと共にキリストが現在する、現に今いますと理解されます。つまり聖餐の食事を過去の思い出とするのではなく、今まさにキリストの体、キリストの血をいただくのであります。救いの出来事を私のこととして思い起こし、今まさにこの身に起こっていると実感し、キリストの十字架によって生かされている命に感謝するのであります。決してかつてあった救いの出来事を記念するのではありません。そこで記念すると訳されているギリシャ語を辞書で調べてみたのですが、少なくとも私と手にしているギリシャ語には、ギリシャ語辞典にはそのギリシャ語に記念するという訳語は見当たりませんでした。代わってそこに記されていたのは想起するという訳語でありました。記念と想起、微妙に意味合いが違ってくると思います。前者は思い出とする、思い出として何かを残しておくという意味になります。杉越祭はまさに記念として繰り返されるのですが、祭りを繰り返すことでかつて先祖たちが体験した救いの出来事を語り継ぐのであります。つまり祭りを繰り返すことで語り継がれる救いの出来事はかつてあった過去の出来事ということになります。これが記念ということです。それに従うならば、2000年前のキリストの十字架の死によってもたらされた救いの出来事を、そのように救われた人々が確かにいたということを忘れないように思い出として聖餐式が残されたということになってしまいます。しかしこれでは私たちと直接的に関わりがないことになってしまうのです。これに対して後者は、思い出すこと、前にあったことを後になって思い起こすことという意味になります。ですから聖餐式のたびにキリストの十字架を思い出すことを期待されていることがわかります。しかも2000年前の過去の出来事としてそれを思い出すというのではなく、今を生きるこの私の罪の許しのためにもキリストは死なれたのだということを思い出し、繰り返し感謝して生きるのです。これが聖餐の意味するところになります。それではどうして記念すると訳されているのかと考えますと、先ほど触れました杉越祭の規定において次のように言われていたことに由来するのではないかと思うのであります。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。ところがギリシャ語訳旧約聖書によると、杉越祭のここの部分に出てくる記念はイエスが言われる記念と訳された言葉とは違うギリシャ語になっているのです。こうして私個人の中でありますが、日本語訳の段階で杉越の記念に合わせようとしてイエスの最後の晩餐となったその席で言われた言葉が記念と訳されたのではないかという結論に至ったのであります。 受難主日の今日、私たちはキリストの十字架の場面を聖書から聞きました。それは確かに2000年前に起こった救いの出来事に他なりません。しかし私たちは聖書を通してその場に居合わせることが大切なのです。十字架につけろと叫び続けた群衆の一人としての私であり、またイエスが捕らえられると逃げ出した、またイエスを知らないと否定した弟子の一人としての私であります。これこそ聖餐式のたびに私たちは2000年前に起こった救いの出来事を記念するのではなく、この私の罪の許しのためにキリストは十字架の死を遂げてくださったことを想起するということに他ならないのであります。イエスが二人の犯罪人と共に十字架に挙げられたとき、一人の犯罪人がイエスに言いました。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。そしてイエスはこのように答えられたのです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。私たちはキリストの十字架を想起して生きるのですが、それ以上、それ以前、主キリストが私たちを絶えず思い起こしてくださる、この恵みの中に今を生かされているのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。